ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙4章の15節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の始めにマケドニア州を出たとき、もののやりとりで私の働きに参加した教会は、あなた方のほかに一つもありませんでした。ここで、使徒パウロがフィリピの教会の人たちと共有の過去を振り返っています。パウロがキリストの福音を伝えるために、マケドニア州を出たときのことが振り返られています。これ実際にはいつ頃のことを振り返ってるんでしょうか。パウロがフィリピの町に立ち寄ったのは、いわゆる第二伝道旅行と言われている旅をパウロがしていたときでした。で、そのときパウロは当初は実はフィリピの方にやってくる予定は全然ありませんで、小アジア地方に最初は伝道しようと思っていたようなんです。パウロ自身は小アジアのエフェソであったり、あるいは少し北にあるコンスタンチノポリスであったり、小アジアのたくさん人が住んでいる町にイエス様の福音を伝えたい、そういう計画を持っていたようです。ところがどうしたことか、そういうパウロの目論見通りにことが運ばないのです。具体的にどんないきさつがあったかまではよくわかんないんですけれども、しかし何かの差し障りが生じまして、パウロは最初に持っていた計画を断念せざるを得なくなります。使徒言行録の16章のところにその時のことが書いてあるんですけれども、そこではパウロは聖霊によって自分が行きたいという方に進むことを妨げられたのだというふうに語っています。で、結局パウロは小アジアの大都市に向かうことができずに、小アジアをずっと横にいる形でまっすぐ、歩いてしまいまして、で、最後にはその小アジアの果てにあるトロアスという古い港町にたどり着くことになりました。で、トロアスというのは、大昔の時代には都市国家トロヤの都があった、そういう町で非常に有力な町だったんですけれども、聖書には出てきませんが、有名なトロイの木馬の戦争でですね、トロヤは負けてしまいまして、そして都が焼き払われてしまう。で、そのことを境にトロイヤはすっかり衰えてしまって、パウロが訪れた時にはもう本当に寂れた小さな港町になっていました。パウロ自身はどうして自分がそんな人の少ないところに使わされたのか、腑に落ちなかっただろうと思います。ところがそのトロアスに到着した晩にです、パウロは一つの夢を見るんです。それは夢の中で一人のマケドニア人がですね、パウロのもとにやってきまして、どうかマケドニア州に渡ってきて私たちを救ってほしい、自分たちにもキリストの福音を伝えてくれって、そういうふうに頼まれる。で、そういう夢をパウロは見せられるんです。で、この夢を見たことで実はパウロには新しい伝道の幻が与えられることになります。今まではエルサレムとかユダヤと陸続きだった土地に、小アジアの土地に福音を伝えたいと思ってたわけですけれども、しかしさらに大きな世界がその外にもあるのだということにパウロは気がつかされるわけです。海を渡ってマケドニアに行き、で、さらにその先にあるローマ、で、さらにはヨーロッパの果てにあるイスパニアにまで福音を伝えなければいけないのだということにパウロは気がつくことになります。夜が明けるとパウロは直ちに海を渡って マケドニアに赴いたんですけれども、でそのマケドニアでパウロが一番最初にキリストの福音を、腰を落ち着けて伝えて、そして教会の群れが出来上がった町がフィリピなんです。ですからフィリピの教会っていうのは、パウロのマケドニア伝道の中ではですね、本拠地になった、そういう町の教会です。でこの町の教会員たちに祈られて、パウロはさらにですね、ヨーロッパ伝道に送り出されていくわけです。で使徒言行録17章の初めの方を見ますと、パウロはフィリピから送り出された後、アポロニアにアンフィポリスという町を経てですね、テサロニケに、赴いたというふうに語られています。でこのテサロニケまでの旅がですね、マケドニア州の旅なんです。でテサロニケというのは言ってみれば、マケドニア州の都みたいな町です。当時のマケドニアの中心地です。もしですね、パウロの、伝道活動が、このテサロニケで順調にいっていたならば、パウロは、フィリピから送り出され、そしてさらにはテサロニケから送り出されて、その先に歩みを進めただろうと思います。でその先にあるのはどこかというと、ローマがあり、さらにはそのローマの教会から励まされてイスパニアにまで行く。でだんだんだんだんヨーロッパをですね、西へ西へというふうに言ったに違いないんです。でローマの信徒の手紙の15章には、そういうパウロの願いというのが語られています。ローマの信徒への手紙の15章の24節をお読みいたします。私の聖書だと296ページですが、ローマの信徒への手紙15章24節をお読みします。イスパニアに行くとき尋ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってから、イスパニアへ向けて送り出してもらいたいのです。まずローマを訪ねたい、イスパニアに行く途中に、そしてあなた方から送り出されてイスパニアにも向かいたいのだと、パウロがここで語っているわけです。パウロは最初からですね、そういうふうにですね、地の果てまで伝道したいという思いを持ってました。でこのパウロの願いというのは、おそらくはですね、もうマケドニアに渡ってきてくれというその夢を見たその時に与えられているんです。それまではパウロは自分が福音を伝える範囲は小アジアの半島にそれを伝えるんだと思ってたわけですけれども、それがうまくいかずに小アジアの果てまで行ってうまくいかないと思っていて、どうしてだろうと思っていたらば、その先にさらに福音を聞かされるべき人々が住んでるんだ、でそういう幻を示されまして、あ、そうだ、伝えなきゃいけない、自分はこの地の果てまで福音を伝える使命が与えられてるんだ、そういうふうに思ってマケドニアに渡ったわけですから。ですからフィリピンの町で伝道していた時からですね、ローマへ、イスパニアへという思いがあったに違いないんです。でそもそもフィリピからテサロニケに向かっていく道を進んだということが、そのパウロの思いを表しているんです。実はフィリピからそのアポロニア、アンフィポリス、テサロニケと続く道はですね、一本の街道沿いに並んでいる町です。そしてその街道をまっすぐ歩いていくと、最後にはローマに着く、そういう道のりをずっとたどっていたわけです。でテサロニケでの伝道がうまくいっていれば、おそらくパウロはそのまま西に進んだに違いないのですけれども、しかし小アジアで伝道がうまくいかなかったのと同じようにです、パウロはテサロニケで思いがけない挫折を経験するようになるんです。使徒言行録の17章を読むとそのことが書いてあるんですが、最初のうちテサロニケの町に福音を伝えるパウロのメッセージというのは大変好意的に受け取られたようです。パウロの伝道をとってもうまく運んだように見えるんです。で、パウロの伝道のやり方というのはどういうやり方だったかというと、どこの町でもその町に入ってユダヤ人の回廊があるのを見つけるとまずそこに入る。で、そうするとユダヤ人の集会、まあ、私たちが持っているこういう礼拝みたいな集会を毎週土曜日にやっているわけですが、その時に 旅の人が来るとですね、必ずその旅の人からそこの共同体に向かってのメッセージを聞くという時間があったようなので、パウロはその時間を利用して行った先々の街道でですね、聖書を解き明かしながら、実は本当の救い主はイエス様なのだということを述べ伝える、でそういうことをやりました。テサロニケの町にも回廊があったものですから、パウロはその回廊に入っていつも通りのことをやったわけです。そしてその結果、かなりの人がパウロの言葉を信じてイエス様を受け入れるようになったんだって書いてあります。使徒言行録17章のですね、2節から5節までをお読みいたします。使徒言行録の17章というのは私の聖書だと247ページです。247ページ、使徒言行録17章の2節から5節までお読みします。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入って行き、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。それで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った。神をあがめる多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引きずり出そうとして探した。パウロが街道で告げたメッセージというのは、何人かの人、多くの人と書いてありましたから、多くの人たちに受け入れられたんです。しかし、そういうふうにですね、パウロが外からやってきて、そしてイエス様のことを述べ伝えて多くの人を、導いた、そのことが、そこにいたユダヤ人の何人かの人にはとても我慢ならなかった。でその人たちはこの町にたむろしていて闇の勢力と結託して、パウロを密かに葬り去ってしまおう、そう計画をしたというんです。町の中に暴動を起こして、みんなが動揺しているどさくさにまみれてパウロの命を奪ってしまおう、でそういう企てが実行に移されます。でテサロニケのパウロに従うようになった人たちはこういう様子を見てです、パウロがこのまま、広い街道沿いに道を進むのは危ないってそう判断するんです。たとえこのテサロニケで、無事であったとしても、このまま目につく道を進んでしまえばですね、この先いろんな町々でですね、同じような目に遭うに違いない。それで、このテサロニケのクリスチャンたちは、夜の間にパウロを密かにですね、南の方に逃がすことにします。ベレアに行った、ここに書いてあるんですね。10節のところにそう書いてあります。兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。2人はそこに到着するとユダヤ人の街道に入った。また同じことをするわけですが。しかし、南の少し小さい町に送り出す。でテサロニケのユダヤ人たちはパウロの命を狙っているわけです。でこの人たちはパウロがテサロニケの町から姿をくらました。でその後おそらくはですね、西隣の街道沿いの町々を探したに違いないんですが、パウロの姿が見えないわけです。それで、さらに探索の手を違う方向に伸ばしまして、ベレアにも、やってくるようになる。このベレアでの出来事というのは、ここのユダヤ人たちはテサロニケの人たちより素直で、パウロの言うことが本当だかどうだか聖書を一生懸命熱心に調べていたというふうに書いてあるんですけれど、しかし結果的にはですね、テサロニケからならず者たちが押しかけてきて、パウロはベレアにもいられなくなります。それでさらに南のアテネの方に逃れていくというふうになるわけです。 で、アテネまで行ってしまうと、もうそこはですね、マケドニアではなくて、別のアカイアという州になります。少し説明が長くなりましたけれども、今日の手紙のところでですね、パウロがマケドニアを出たときっていうのは、そういう、こう、出来事を語っているわけです。パウロの命に危険が及んで、そしてパウロ自身が抱いていた伝道の計画がですね、思うに任せなくなって打ち砕かれてしまった、その時のことです。で、当然パウロはですね、そういう状態の中にあって、主イエスキリストの福音を伝えるということが難しいのだなということをですね、今更ながら感じていたに違いないんです。イエス様のことを伝えて、そのことが分かってもらえれば、本当に喜んで受け入れてもらえるはずなんですけれども。しかし、中にはですね、そういう言葉に喜んで耳を貸そうとしない人たちもいるのだ。そして、そういう人たちはうんとですね、激しく抵抗して、パウロの計画を邪魔立てするってことがあり得るんだな。そのことをパウロは本当に身に染みて感じていたに違いないんです。で、そういう時に、フィリピの教会の人たちが困難な伝道をしているパウロの身の上を覚えてですね、そして懸命に支えたという出来事が、今日語られているそのところの言葉です。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア市を出たとき、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。で、その次の16節の言葉も、テサロニケの話です。またテサロニケにいたときにも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。テサロニケのユダヤ人の回廊で、イエス様のことを伝えていた3週間、あるいは4週間弱かもしれませんが、その期間というのはですね、パウロの言葉を聞いてイエス様のことを信じた人は大勢いたんですけれど、しかしその一方で、パウロに反発する人たちの抵抗勢力というのもだんだんですね、勢いを増していく、そういう時間だったに違いないんです。パウロは当然不用意に外を歩いて、死角に襲われちゃいけないということでですね、礼拝の時以外はなかなか外を歩けなくなってたかもしれません。で、そういう不自由さをパウロが経験している時に、フィリピンの教会の人たちが、パウロの不自由さ、窮乏を救おうとして、何度もって書いてありますから、1回だけではなくて2度3度とパウロを支えようとして、献金やあるいは食料を送っていた、そういう様子がうかがえるわけです。で、今日聞いている15節、16節というのは、そういうその過去のですね、本当にパウロが苦しかったとき、大変だったときに、フィリピの教会の人たちが支えてくれたということを思い起こしている言葉です。で、当然、ここを書きながらパウロはですね、本当にありがたかったという思いを新たにしてたに違いないんです。ありがとうっていうお礼の言葉こそありませんけれども、しかしパウロは深い感謝と、そしてまた信頼の思いを持って、フィリピの人たちにこの手紙、このところを語っているに違いないわけです。で、パウロは深い感謝を覚えながら、17節のところでこんなふうに続けていきます。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろ、あなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。昔のことを振り返って語っているわけですが、それは、また以前のようにフィリピンの教会から贈り物が欲しいと思ってこう言ってるんじゃないんですってパウロ言ってます。そうではなくて、むしろ、この私が望むのは、あなた方の方が豊かな実りを得るようになることだ。あなた方の益となる豊かな実を、この私は望んでいるのだとパウロは言います。で、こういう言葉を聖書から聞かされるとですね、ちょっと不思議に思うって方がいらっしゃるかもしれないと思うんです。パウロはフィリピの教会との関係でですね、自分が贈り物を欲しいわけじゃないんだって、そういうふうに言います。むしろ、あなた方の方が豊かな実りを得るようになってほしい。そういうふうに言うんです。しかしです、これまでのところで、実際問題としてはですね、パウロが一方的に支えられているという関係が あったのではないか、そう思わないでしょうか。フィリピンの教会の人たちだって決して潤沢な資産を持ち合わせているはずはないんですね。なんとか懸命にそれぞれが自分の生計を賄っていたに違いないんですけれども、そういう中からそれでもパウロの伝道の働きを励まそうと思って献金を集めて、そしてそれをパウロのもとに届けるということをやってたわけです。で、そういう関係であればですね、支えているのがフィリピンの教会の人たち、支えられているのがパウロ、で、そういうことであったに違いないはずなんです。パウロの側の窮乏が支えられた分ですね、フィリピンの教会の人たちのお財布は少し薄くなっていた、で、そういうことが起こってたに違いないんです。パウロの方から逆にありがたいって言ってお返しができるような余裕なんかあるはずがない。それなのにどうしてパウロはです。私が望むのはあなた方から贈り物をもらうことじゃないんだ。むしろあなた方が豊かな実を得ることなんだ。なんでこんなこと言ってんだろうかって、腑に落ちないって思う方いらっしゃるかもしれないと思うわけです。で、この言葉が気になってです。改めてここのところを読み返してみますと、15節のところでも同じようにですね、気になる言葉が出てくるんです。こういうふうに15節で言ってます。フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、もののやりとりで私の働きに参加した教会は、あなた方のほかに一つもありませんでした。もののやりとりっていうんですけれども、これ、もののやりとりだったんでしょうか。ものを、やりとりって、やる側と取る側があって、一方通行でもやりとりだって言えるかもしれませんが、普通、やりとりっていうのはですね、もらったり与えたりっていう、そういう関係じゃないかと思います。で、パウロの方は、フィリピンの教会にですね、何にもお返しするものがなかったにもかかわらず、あなた方は物のやり取りを私としてたんだというふうに言うんですね。本当に物のやり取りがあったんでしょうか。あるとすればどういうやり取りがそこにあったんでしょうか。パウロが、これはマケドニア州を出た時の話ですから、命を狙われてやむを得ずですね、南の方に逃げていったその時の話です。その時にフィリピンの教会の人たちが献金や食料を送ってパウロを支えた。で、パウロがそれについてお返しできるような余裕なんかなかったはずなんです。逃げ回ってるんですから。どうしてこうそれなのにここでやり取りとパウロは言ってるんでしょうか。実はです、パウロが願っていること、それはあなた方が豊かな実を受けることだってここに言ってますけど、パウロはこの手紙を書いてる間ですね、終始このフィリピンの教会の人たちが豊かな実を受けてほしいって願いながらこの手紙書いています。この手紙の一番始まりのところ、1章の10節と11節のところでパウロは、フィリピンの教会の人たちが豊かな実を受けるようにってお祈りをしてたんです。こんなふうにパウロ語ります。1章の10節、11節を読みします。本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて、清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。パウロはここでイエス・キリストによって与えられる義の実をフィリピンの教会の人たちがあふれるほど受けて神の栄光と誉れとを称えることができますようにって、そういうふうにお祈りしています。で、今日のところでフィリピンの教会が豊かな実を結ぶことを願ってるんだって言っている、その実っていうのはここの実と同じなんです。パウロが言っている実、フィリピンの教会の人たちが受け取る実というのは、 主イエス・キリストによって与えられる義の実を結ぶということです。しかし、じゃあこのキリストによって与えられる義の実を結ぶということは具体的にはどういうことを言ってるんでしょうか。パウロは実はその義の実を結ぶということをですね、自分自身の身を例にとって、今日のところで語っています。18節のところでこんなふうに言うんです。私はあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。パウロ自身はです、思いを超えるほどの贈り物を受けてすっかり豊かになってるんだ、そういうふうに語ります。で、この贈り物っていうのは実際にエパフロディトを通してパウロに与えられたものです。でもパウロは本当にですね、そういうものを受け取って喜ばされて私豊かになってますって言うんです。私はあらゆるものを受けており豊かになっています。しかしごく人間的な言い方をするならばですね、パウロがそんなに豊かであるはずはないんですね。パウロ今どこにいるかって、もう今まで何度も申し上げてきましたが、牢屋暮らしを余儀なくされてるんです。牢屋で本当にわずかな食料しか提供されない中で、長くいれば健康を損なって必ず死に至ってしまうような、そういう境遇の中に置かれてるんです。で、そういうパウロのもとにフィリピ教会の人たちが、献金を送り食料を送ってですね、まあ、ある程度その補助食品を買い足すことができている。それでまあなんとか命をつなぐことはできている。で、そういうことはあったとしてもです、普通に人間的な言い方であらゆるものを持ってるっていうふうにですね言えるか、そんなことがあるはずがないわけです。生存し生活する上でその必要を神様が与えてくださっている。私はだからこの場所にいても本当に安心しているし豊かなんだ。パウロはそういうふうに言ってるんです。自分が生きていく上で必要なすべてのものを神様が備えてくださるに違いない。そう信じればこそ、まあ、牢屋の中にいてもですね、パウロはすべてを与えられて豊かになっている。そういうふうに語ってるわけです。パウロがフィリピの教会の人たちに豊かになってほしい、実りを受けてほしいと願っているその実っていうのは、今パウロ自身も経験をしているものなんです。フィリピの教会の人たちはパウロの生活を支えようとして献金を送ったに違いないんですが、しかしそれはです、人間同士のですね、こう横のやり取りというのではなくて、神様がパウロを支えようとしておられる、そのことに使えようとしてフィリピの教会の人たちが神様に捧げたお金であり品物なんです。ですからパウロはですね、エパフロディトからあらゆるものを受け取って満ち足りていると言った後にこんな言葉を付け加えてるんです。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄ですって。で、古い時代からイスラエルの人たちは自分の財産である牛や羊を神様にお捧げするっていう礼拝をずっと続けてきています。神様にその生贄の動物を捧げて、祭壇の上でですね、それを焼く。そうするとその羊や牛の肉ですから大変おいしそうな匂いが立ち上るわけですが、その香りを神様にお捧げするんだって、イスラエルたちは思ってるわけです。で、ここでそのことをパウロは語ってるわけです。あなた方が、私を支えるために捧げてくれた献金、捧げ物というのは神様に向かって捧げられる香ばしい香りだ。そして神様が喜んでそれを受けてくださってるんだって、そういうふうに言うわけです。そして神様がそうやってお受けになったものを御心のままに用いてくださる。で、その中に牢屋のパウロ、牢獄のパウロが助けられ支えられるということも起こっているんだ パウロはそういうふうに、思ってるわけです。そして実はそういうふうに貧しく乏しい状況の中にあっても神様が支えてくださるというのは、これは決してパウロ一人だけの身に起こることではない。そうではなくて、フィリピンの教会に来た人たちよ、あなた方も同じ神様の帰り身のもとに今生かされてるんだ。パウロは教えます。19節のところです。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。パウロの欠乏を補って支えてくださっている神様は、その栄光の富の中からあなた方にも必要なものをすべて満たしてくださるだろう、そういうふうに言うんです。あなた方に必要なものをすべて満たしてくださるって言うんです。すべてというんですから、これは物質だけではないはずなんですね。イエス様は、人はパンだけで生きるんじゃないよってお弟子さんたちに教えてくださいました。私たちが生きるで必要なものというのはですね、金銭とか食料とか衣服とか屋敷とか、そういうものだけではないはずなんです。私たちが本当に人として生きる、そのためには隣人との温かな交わりというのも必要でしょうし、あるいは自分が間違いなくここに立たされ生かされてるんだ、でそういうことを感じることができる誇りであったり、あるいは自己同一性のようなものも私たちに必要であるに違いないんです。で時としてはそういうものが必要であるにもかかわらず失われてしまっているように思える時というのもあるかもしれません。何でもかんでもが自分の思うように自分のもとにあるんではなくて、本当に必要だと思うけれども、しかしそれがどうも欠けてしまっているような気がするということが私たちにあるかもしれません。しかし神様はイエス・キリストという方を通して、キリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださるんだ。パウロはそう語るんです。主イエス・キリストを通して神様がいつも私たちの傍らに共に歩んでくださっていて、そして私たちが本当に必要なものをすべて満たして、そこを歩ませてくださいます。そして実はそういう信頼を持って生活していくことこそがですね、私たちにとっては豊かに生きていく秘訣だ、そう言っていいだろうと思うんです。私たち人間の欲望には底知れないところがあります。私たちの欲望って不気味なんです。神様が必ずこの私の足りないところを補ってくださる、そしてこの私を今ある生活の中で支えてくださるんだ、その信頼を失ってしまって、もし私たちが自分の生活を自分の手で確かにしなきゃいけないと思ったならばですね、私たちはいろんなものが必要になるに違いないんです。おそらく全世界を手に入れても私たちは満足できないようなところがあります。パウロがフィリピの教会から祈って送り出され、そしてマケドニアの範囲を超えて、一人きりで伝道しなければいけなくなってしまう。で、その時にそこであなた方が物のやり取りによって私を支えてくれたのだ。で、パウロはそう言ってました。確かにパウロはフィリピの教会からいろいろなものを与えられて、慰められ励まされたんです。で、それは金銭や食べ物だけではなかったんです。フィリピの教会の人たちがパウロのことを覚えて祈っていますということもですね、そこには入っていたでしょう。しかし実はパウロもまたフィリピの教会の人たちのことを覚えて祈り、そしてそのことによってフィリピの教会の人たちを励ましていたんです。使徒言行録の3章のところに、使徒ペトロとヨハネとが午後3時の祈りの時間にエルサレムの神殿に詣でた時の話というのが書いてあります。で、そのエルサレム神殿で礼拝しようと思ってペトロとヨハネが神殿に登るんですけれども、神殿の入り口の門のところで、一人の足の不自由な人が 座ってるんです。そしてその人がですね、ペトロに金銭をねだるということが起こったんだって書いてあります。でその時にペトロこう言っています。使徒言行録の3章の6節を読みします。使徒言行録の3章の6節、217ページです。6節、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。まさしくパウロもこの同じものを与えて物のやり取りをしていたんです。フィリピの教会の人たちにパウロが望んでいる豊かな身というのは、キリストによって立ち上がらせていただき、そしてキリストに伴われて歩んでいく生活です。で、そういう生活の中で思いを超える、自分で予想もしていなかったような豊かで平安な暮らしをフィリピンの教会の人たちが過ごしていくようになる。そのことをパウロは願っているんです。キリスト者の平安というのは、すべてが丸く収まって、すべてが潤沢にあるというところで、与えられるものではないのかもしれません。今日は15節からお聞きしてますけれども、この直前の14節のところには、パウロこんなふうに語っています。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。よく苦しみを共にしてくれたね。そういうふうに言ってるみたいにですね、パウロもフィリピンの教会の人たちもですね、それぞれに与えられている生活の中で、懸命になって今置かれている状況の中で踏ん張り力を出さなきゃいけないっていう、そういう道を通ってきている。けれども、そういう困難さとか不自由さに直面しているときにも、そういう生活を送っているこの私から主イエスキリストが決して離れずに共にいてくださる。それどころか最後にはきっとその主イエスキリストを通して私に必要なものがすべて与えられる。で、そのことを信じて生きるところに誠の平安が生まれるんです。それはこの世の富とか財産によっては決して手にすることができない平安です。私たちが今日置かれているこの生活と本当に和らいで、今与えられているこの人生を確信を持って生きていく。で、そういう生活が与えられるんです。そしてその中にですね、いろいろな実りが生まれてくることになるんです。それはお金でしか物を考えない人にとっては取るに足らないものと思われるかもしれません。しかしお金だけ持ってたって私たちはですね、どこまで自分を確かにできるかできないんです。どんなにお金をたくさん積み上げたって、私たちがこの世を去るときにはそれをお墓の中に持っていくことできないんですから。私たちは身の回りのものをどんなに豊かに装って見せたところで、最後は自分自身と一緒に歩んでいこうかない。そしてその自分自身というのは、もし神様への信頼がそこにないならば、本当に貧しいものでしかないのです。パウロは困難な伝道を経験し、そして今牢屋の中に捕らえられていますけれども、しかしこのところであらゆるものを受けていて豊かになっているのだ、そう語ります。ここにいる私たちの生活もそうだろうと思うんです。私たちは牢屋の中に捕らえられているわけではありません。それぞれにこの地上で生活をする、そういう機会を与えられていますけれども、しかし私たちの生活というのもですね、実は主イエスキリストが共に歩んでくださる、その中で営まれていくものなんです。私たちに必要なものを主イエスキリストが共に歩んでくださって、そしてきっと確かに備えてくださる、その中で私たちは今日の生活を精一杯主に仕えるものとして歩んでいくんです。そういう生活を通して 私たちは神様のご栄光を表すものになっていきます。パウロが一章の11節のところで、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れを称えることができるようにって、そういうふうに祈っていましたけれど、今日の箇所の最後のところ、20節のところでは、実際に神様の皆を称えているんです。私たちの父である神に栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメンというふうに言っています。ここにいる私たちも同じだと思うんです。私たちは今日与えられている生活を神様に顧みていただいて、そして本当に必要なものをそれぞれに与えられ、支えられて歩んでいきます。そして私たちはそうやってこの地上を生きることを通して、神様の皆を賛美して、神様のご栄光をこの地上に照り返しながら、慈しみをさらに分け与えて歩んでいくものとされています。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、パウロがフィリピの教会の人たちとの懐かしい交わりの日々を思い出しながら、多くの試練や戦いを経験してきたけれども、しかし神様が誠の平安を自分たちに与えてくださり、そしてまたその中でお互いが精一杯に与えられているものを用いて神様に仕え、またキリストの福音のために歩んでいたということを語っている言葉を聖書から聞かされました。ここにいる私たちも、主イエスキリストが一つの群れに私たちを招いてくださり、そして真実な慈しみと顧みのもとに私たちを置いて歩ませてくださることを感謝いたします。どうかあなたから与えられている今日の生活を、私たちが精一杯感謝して、あなたのご栄光を照り返し、慈しみと愛を行って生きるものとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの中には時に自分自身の思いに由来する険しい思いや、また無責任な気持ちが芽生えてしまうことがあります。しかしどうかそのような私たちのために、主が教会の群れを私たちに与えてくださっていて、私たちを御言葉と霊によって支えてくださることを覚えることができますように、主が真実に私たちを支えてくださるがゆえに、そのことに背を押されるようにして、私たちもこの地上での生活に慰めを受け励むことができますようにお導きください。私たちが行う手の技の一つ一つを、どうかあなたが顧みてくださり、御心のままに用いてくださいますようにお願いをいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌324番を賛美いたします。